この30章では月遅れの杉越の祭りのことが記されてあります。杉越の祭りはもう第一の月、2、3の月、それは3月中旬から4月にかけての時期であるわけですけれども、その時に行われるべきものであったわけですけれども、なんとこの30章にはもう月遅れで、2節を見るならばこの第2の月に杉越の生贄を捧げようと決めたとあるわけです。なぜそのようなことをするのか。3節にというのは、身を性別した祭司たちが十分な数に達しておらず、民もエルサレムに集まっていなかったので、その時には捧げることができなかったからであるとあるわけです。まあ、このことは実は29章の終わりの ところにこのことが突然のことだったからであるとあるわけです。ですからヒゼキヤ王が決して、この十分な備えを持って杉越の祭りをしたというよりは、やはり突然急なことであって十分な準備ができていなかった。そしてあえて第二の月に杉越の生贄を捧げるということをしたわけです。まあ、規定で言うならばもう第一の月に行うべきものであったわけですけれども、それが第二の月になってしまった。でも4節を見るならば、このことは王と全会衆の目に良いことに思えたのでという言葉が出てきます。杉越の祭りをする、それはかつてエジプトを脱出するときに神様はエジプトに災いを下されて、このウイゴがもう殺されていく、しかしそういう中にイスラエルはこの子羊の血を持ってカモイ柱に印をつけ、災いが過ぎていった、それがもう起源となっているわけです。私たちにおいてはこれはもう十字架ということになるわけです。そして今私たちはこのイースターをお祝いするわけなんですけれども、そのお祝いがもうかつてのようには全くイスラエルにはなされていなかったということであったわけです。まあ、5節のところを見ると、彼らはベールシェバからダンに至るまでイスラエル全土に通達を出し、エルサレムに来てイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることを決定したとあるわけです。イスラエル全土に通達を出した、ただユダの国の人々だけというのではなくて、もう2つに国は分裂してしまい、北イスラエル王国は離れていってしまったんですけれども、その離れた人たちにこの杉越の祭りをすることを呼びかけるということをしたわけです。そして6節を見ると、旧士たちは王とその高官たちから託された手紙を携えてイスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに告げたとあるわけです。そしてそのところにはどういうことが記されてあったのか。9節のところを見ると、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを捕虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は恵み深く憐れみ深い方であり、あなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けられることはありません。もう主に立ち返るということがここに記されてあったわけです。そして旧士たちは10節を見ると、エフライムとマナセからゼブルの地に至るまで 町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを笑い者にして預けった。まあ、多くの人たちはこの預けってそれをまともに受け入れるということはしなかったわけです。しかし11節を見ると、ただアシェル、マナセおよびゼブルンの一部の人々はへり下ってエルサレムに登ってきた。なんと北イスラエルからエルサレムに登ってきて、そして杉越の祭りを祝う人たちが起こされたということであるわけです。そして12節に、ユダには神の御手が望んで人々の心を一つにし、主の言葉通り王とその高官たちの命令が実行された。なんとこのエルサレムで主の言葉の通りに この命令が実行される、それは杉越の祭りを行うということをしたわけです。そして14節にはエルサレムにあった祭壇を取り除きというのは、これはもう偶像礼拝する祭壇をもう取り除いたということであるわけです。そして15節に祭司とレビ人は恥じて身を清別し、全焼の捧げ物を主の宮に携えてきた。まあ、彼らはヒゼキヤ王が杉越の祭りをすると言われた時にすぐには行動できなかった。それぐらいもうこのユダの国においてももう神様は軽んじられてしまっていたというような状況であったわけです。ですから彼らは、祭司とレビ人はもう恥じて身を清別して全焼の捧げ物を主の宮に携えてくる。そして16節見るとモーセの律法の通りに彼らは行っていくということをしたわけです。しかし17節を見ると、会衆の中には身を清別していない者が多かったということが出ていて、また18節に民のうちの大勢の者、エフライムとマナセ、イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めずに、しかも記されているのとは異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまった。杉越のその生贄がほふられて食べるということにおいても、まず身を清めなければならなかったわけですけれども、そのように北から来た人たちはしていなかったわけです。しかしその時にヒゼキヤは18節の終わりに見ると、慈しみ深い主よ、彼らをお許しくださいと取りなしの祈りをしたわけです。そして彼らは確かに身を清めずに杉越の生贄を食べてしまったわけですが、19節の終わりには、心を定めて神を、彼らの父祖の神、主を求めていますと、そのように取りなしの祈りをしたわけです。そしたら主なる神様はどうされたのか。20節を見るならば、主はヒゼキヤの願いを聞き、民を癒されたということが出ているわけです。ですから彼らは、まあ、汚れたままで神に近づいたわけですけれども、神様は彼らを打たれなかった。むしろ彼らを喜んで受け入れられる。それは今日でも同じことではないだろうかと思います。まあ、今どれほど教会においてこの杉越の祭り、生贄がほふられて、そしてまたこの神の贖いの御業がなされたことをどれだけ私たちは感謝を持ってお祝いしているだろうかということを思うわけです。私たちは自分の罪が許されるためにイエス様があの十字架の上で支払ってくださった命の代償、十字架の贖いの恵みということをもっと私たちは感謝する必要があるんではないだろうかと思います。そしてまた私たちは何よりも主を求める。そして主はまた取りなしの祈りを聞いて癒してくださるということが起こってくる。私たちはそのことを信じるものでありたいと思いますし、またこのヒゼキヤ王のようにもう一度主の御前にこの感謝を持って捧げるということが盛んになるものでありたいと思います。21節を見るならば、この大きな喜びを持ってという言葉が出てきます。そして主を褒めたたえた。神様がなしてくださる罪の許し、贖いの御業、そのことを全会衆は覚えてもう感謝を捧げる。23節にも喜びを持って7日間祭りを行った。25節の終わりには皆喜んだと。そして26節にエルサレムには大きな喜びがあった。本当にこの杉越の祭りがもうソロモンの時代以来に盛大になされるということが起こったわけです。そして27節にはこの民への祝福、そしてこのレビ人たちの祈りは天にまで届いて、そしてまた神様は聞いてくださり また祝福を与えてくださる、その姿があるわけですけれども、願わくは私たちもそのような大きな喜び、祝福が教会に与えられるものとさせていただきたいと思います。